今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいります。タイトルは使ってこそ初めてわかるというタイトルですね。使ってこそ初めてわかる。持っているだけではわからないわけですね。持っていても使わないと意味がない。使ってまあ初めてそれがどうかってわかるわけですね。例えば資格なんかそうですね。車の免許もそうでしょう。使って初めてその免許の意味があるわけですね。まあ持ってるだけで身分証明としての意味があるかもしれませんけどね。使って初めてまあ車が運転うまくなるわけですよね。上達するわけです。免許持ってるだけでは車の運転うまくならないわけですね。使って初めて意味がある。でも持っていないと使えないんですよ。ですからこれまず持つところから始まるんです。持つところから始まる。そして持ったならそこから使うっていうことが大事なんですね。持ってないと使えませんからね。免許ないのにね、勝手にやることできませんから。だからまず持つって大事なんです。まず持って、そして持ったらそれを使う。持ってることだけにですね、満足してですね、コレクションのように並べてですね、それでああよかったよかったって満足で終わっちゃいけないんですね。そういうのをコレクターっていうわけですね。コレクターではなくて使うことに意味があるわけですよ。18世紀この傘がですね、まあこのペルシャからイギリス人の商人ジョナス・ハンウェイという人がまあ普及させようとして持ってきたんですが、彼は旅行中にペルシャに行った時にですね、中国の傘を見て、ああこれはいいなということで、そのペルシャで見たこの中国の傘、加工してですね、防水加工して、でそれでイギリス人の人たち、まあ、みんな喜んで使ってくれるんじゃないか、商売うまくいくんじゃないかと思って作ったんですよ。でも誰もそれ使わないんですね。誰も使わないんです。使いたがらない。その当時もう日傘っていうのはあったわけです。その日傘というのは女性が使うもんだ、そんな風にイギリス人たち思ってたんです。ね、なんかイメージ湧くじゃないですか。ちっちゃな日傘みたいなやつですよ。女性がそれを指してる。だから男性がそんなの指すもんじゃないって、傘はもう女性のもんだっていう認識があって、一生懸命ですね普及させようとして、まあ商売しようとするんだけど、全然誰も使ってくれないって。でも彼は十数年まあそしたら労力払っていくんですよ。もうあっちにもこっちにも行ってですね、この傘を使ってもらおうとする。でもいい、もうみんなバカにしてですね嘲笑うんです。でもやがて事態は変わっていく。彼はセレブのパーティーによく行って、そしてですね、まあその人たちにですね、こう雨が降ってるとパッと刺してですね、これ使ってみてくださいよって、で使うって、ああこれ濡れなくていいねっていうことになるわけですよ。ああそうか、こういうふうに濡れなくていいんだ、体験してその便利さが分かったわけですね。でそうしたところからちょっとずつちょっとずつ普及されて、傘っていうものが認められていったわけですよ。使って初めて分かった、使って初めて普及していったんです。私たちの歩み、クリスチャンの歩み、その信仰も使って初めて分かるんです。信仰を持っているだけでは、まあ信仰というのはよくわからない。でも使っていく中でわかるわけです。じゃあどうやって使ったらいいのか、自分の思うまま感じるままに進むことか、違いますね。御言葉に切ることですよ。聖書に書いてある通りに生きていくならば、あなたは信仰の使い方を知り、また信仰に切ることができ、信仰を味わいし、なぜなら神様が味わわせてくださるから。神様ってすごいって、それを知るなら、まあ周りにいるイエス様をまだ知らない人たちにですね、証ししていくことができるわけですよ。残念ながらこの信仰というのは先にお試しがないんです。お試しでちょっとね味わったなら、まあねそれが素晴らしいなってわかるんですよ。でも信仰はお試しないんです。まず信じて一歩踏み出す、信じて御言葉に生きる、そこに神様働かれるわけですね。ですからまず信じるところが始まるわけですよ。だからね、こう先にですね体験して、先にですねイエス様って素晴らしいって分かれば、みんなイエス様信じるんじゃないかと思うんですが、お試しないんですよ。また私の歩みもそうですよ。まず体験して信じたらこうなんだって、 先に分かればですね、まあ誰しも喜んでいくと思うんですが、まず信じて踏み出すところから、御言葉に生きるところから始まるわけですね。まあ、ですからその恵みを味わった人たちが証しすることができるわけですよ。神様ってすごいよ、信じてね、御言葉に生きるとね、こうなんだよって。あなたはその信仰を受け取ったんです。だからこそ信じて御言葉に生きていきましょう。もう一度使徒の働きお読みしたいと思います。21章37節から。兵の中に連れ込まれようとしたとき、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのか、すると、あなたは以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。前回の騒動の続きですね。パウロ先生が宮に入っているその状況を見て、ユダヤ人たちはですね、びっくりしたわけです。なぜならば、パウロ先生が町にいた時にエペソ人と一緒に歩いていた、その情景を見たからですね。ですからその宮の中に、異邦人の庭よりも内側に、まあこの異邦人を連れ込んだんじゃないか、まあそもそもパウロという先生に対しての偏見を持っていたんですね。だからその状況を見てですね、まあ勝手に思い込んでしまって、まあユダヤ人たち騒ぎ始めたわけですよ。ひどいことしてます、このパウロという人は、って大騒ぎするわけです。皆さんファーッと人々が集まってきてですね、まあパウロ先生をですね、外に引きずり出して、そしてみんなで打ち始めるわけですね。それは神様を怪我したって。彼らにとっては正当性のあること。だからパウロ先生を、まあ処罰しているわけですよ。死をも与える。その勢いがそこにあるわけですね。まあそうした騒動が起こっているということが、まあローマのですね、千人隊長のもとに届くわけです。ユダヤを支配し治めていたそのローマ千人隊長もですね、そこで問題起きてるってなると、まあ彼の処遇にも大きな問題になりますから、直ちにやってきて、まあことを治めるわけですよね。パウロ先生を引き離してですね、まあ民衆に聞くわけですね。そこに集まってた人たちに、一体これは何が起こっているのか、めいめいが勝手なこと、好きなことを言うわけです。感情任せにですね、行動していますから。だって実際パウロ先生がその宮の中に一緒にいた人たちは異邦人じゃないですもんね。エルサレム教会からおすすめ受けてですね、まあこの聖願の捧げ物を捧げる、まあサポートをする、そして一緒にですね、清めに携わってたわけですよ。だから何にも悪いことしてないんです。でも誤解を受け、その誤解がまあ殺されそうな状況を生んでいるって、大パニックになってるんですよ。彼らとしては正当性があることですよ、間違ったことしてないって。でも何もパウロ先生は悪いことしてない、誤解、間違った認識、思い込みが、まあパウロという先生が殺そうという状況になっている。でもこの状況を見て千人隊長は、まあ、切り離してですね、まあ、取り調べができないっていう状況を見て、兵営に連れ去ろうと、兵営でこう連れて行って、まあ、こう事態を収めようとするわけですが、でも人々は言うわけです。もうパニックになってますから、彼を除け、彼を除け、パウロをさらえ、そう言ってるわけですよ。そんな時にパウロという先生はどうするか、彼を除け、パウロをさらえ、もう今にも殺されてしまうっていう場面です。その場にいてしまったら、その時にパウロ先生は、まあこの兵士たちにですね、担がれて行かれそうになる時、千人隊長に言うんです。ちょっとよろしいですかって、一言お話ししてもよろしいですかって、このお話、一言お話ししても良いでしょうか。このお話という言葉、 これただ話すっていうことだけじゃないんですよ。これは尋ねるとか願うっていう意味があるんです。だからちょっとお願いしてもいいですか、一言お願いしてもいいですか、話しても尋ねてもいいですかって千人隊長にパウロ先生は尋ねてるんです。なぜ尋ねてるか、何を尋ねてるか、彼らに話をしたいって言うんですよ。もうパニックになっているユダヤ人たちに対して話がしたいって、千人隊長にはギリシャ語で話して、そしてまあ千人隊長驚くわけですね。あの騒動を起こしたエジプト人がまあねやってきてるんだっていうふうに思ってた。でもそれも誤解だったわけですが、そうじゃないんだ、ね、パウロは私はユダヤ人でって、まあ、説明をしていくわけですが、まあ、そして許可を得てパウロ先生はユダヤ人たちに話をするわけですね。何を話したか、こんなふうに今度はヘブル語で言い始めました。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとしている弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を破壊し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。パウロ先生は一言いいですか、お願いします、ユダヤ人たちに話をさせてくださいって千人隊長に願って、許可を得て何を話してるんですか、何を話してます。普通このような場面だったら自分の身の潔白を話すんじゃないですか。千人隊長にまず私は無実ですって、何もねこの人たちね思ってることなんか何にもしてませんよって身の潔白を説明するんじゃないですか。そしてユダヤ人たちにも何をあなた方誤解してるんですかって、私が一緒にいたのはあれは誓願を捧げている人たちでしたよ、まあ、もし皆さんが疑問に思うならエルサレムのヤコブ先生を、まあ、彼らに聞いてみたら分かりますよって、私は何にも皆さんの思っているお怒りになっている神様を冒涜するような立法を犯すようなこと何にもしませんよってで弁明できたんじゃないですか。普通ならそうしませんか。でもパウロという先生はそうしないんですよ。そうしなかったんです。弁明、それは本来なら自分の身の潔白を説明する、でもパウロ先生はしなかった。自分がなぜ今ここにいるのか、なぜ皆さんに誤解されているのか、彼はその根本的なもの、問題、解決、どこにあるか知ってたからですよ。それはイエス様にある。問題が起きた時、私たちはどこにその問題解決を求めていくでしょうか。一生懸命人間的な解決を図ろうとする、でもそれは表面的には解決が一見図れるように見える、でも根本的な解決にはなってないわけですね。また問題がわっと起きている、そのような状況の時に、状況に私たちは揺れ動かされて、なんとかそれをまあこう起きている波をですね沈めようとする、でもそれは根本的な解決にならないんですよ。どこに根本的な解決があるか、それはイエス様にある。聖書を開きましょうか。第一コリント2章2節、第一コリント2章の2節、 なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。イエス様以外は何も知らないって、そのことを決心した。これはすごいことだと思いますね。私たちはすぐに人間の肉的な知識、考え、生き方、どうしたらいいのか、あるいはインターネットをですね、検索してですね、その対処の方法を探してですね、まあその通りにしたらいいんじゃないか、あるいは対処してくれる、なんかね、そういうものを一生懸命探していく。でもそうじゃない。根本的な解決どこにあるのか、イエス様にしかないんだっていうことをパウロ先生はよく知っていたわけですよ。だから全ての解決はイエス様にあるって、イエス様を証ししていった。また今ここで起きているパウロ先生に対する誤解、それもイエス様に解決があったわけですよね。なぜ？彼らはイエス様という方がどういう方かって知らなかった。そこからパウロという人誤解していたからですよ。私が何を信じどう生きているのか、それは決して律法に相反するものじゃない。イエス様は律法を廃棄するためで来たのではなくて、成就するために来てくださったんだから。だからイエス様を証ししていくことこそ、自分が何を信じているか、このような大きな大パニックになっている時でさえイエス様を伝えていく。イエス様以外知らないこととしたって、その揺れ動かないスタンス、どれほど強いその霊的なスタンス、そこに持っておられるんでしょうか。問題が起きた時に私は波を見て恐れたり震えたりする。しかしそうじゃない。問題の全ての解決はイエス様にある。いつもイエス様を証ししていく、またイエス様にその問題解決を求めていく。友達が悲しんでいるとき、傷ついているとき、あるいは何か対処を必要としているとき、私たちは聞いてその対処一生懸命してあげたり、あるいはその対処方法を説明するかもしれません。でもそれは一見いいことのように見えるんですけど、イエス様を見えなくしてるんですよね。イエス様を見えなくしてるんですよ。もしそこにイエス様に対する証がなければ、福音を伝えなければ、イエス様は分からないわけです。あなたに対する感謝や、あなたに対する喜びを持ってくれるかもしれない。でもイエス様とどういうつながりがそこにできるんでしょうか。いつもイエス様を紹介していく、イエス様を証ししていく、またイエス様に問題解決があるんだっていうことを伝えていくことはどれほど大切でしょうか。その問題を抱えている人がいるなら、一緒にイエス様に祈ろう、イエス様には解決がありますから祈っていくときに主が働いてくださるわけですよ。私はこのイエス様に頼ってその解決されましたよ、主は働いて素晴らしいことをなしてくださいましたよって、そのイエス様を証ししていくことこそ私たちにとっての一番の責任であり、またここに全ての問題解決がある。あなたがそれを知る必要があるわけですよ。あなたがそのことを知らなければ他の解決を持ってくるんです。いやー、どこどこの代々さん、あの人に相談したらいいよ、あの人ね、すぐに解決してくれるから、いや私はね、どこどこのね、こういうお店に頼んだらね、大丈夫だったよって、別のものを紹介してしまう、別のものに頼ってしまう。あなたが何に頼っているのか、いつもイエス様に頼っているならいつもイエス様って言えるんですよ。でも他のものに頼っていたら他のものを紹介してしまう。いつも信仰を使ってイエス様による解決、イエス様による恵み、イエス様にある素晴らしさ、どれだけあなたは生かされているでしょうか。以前姪っ子たちがですね、礼拝に来て、そして帰っていくとき、駅まで途中送っていったわけですね。そして駅送っていって、いつもそこから自転車で帰っていくわけですが、いつもその自転車、出てくるのを待っているんですが、駐輪場から出てくるところ、なかなかその日はですね、出てこなかったんですよ。 2人で来て、そして2人で自転車を、まあ、探しに行って、まあ、すぐにいつもだと帰ってくるんですけど、なかなか帰ってこない、まあ、そんな時があったんですね。でなかなか来ないので、うちの家内が心配して、ちょっと見に行ってくるって言って、そして、まあ、しばらく帰ってこなかったんですね。でしばらく帰ってこずに、まあどれだけか時間過ぎて、私もね、何してんだろう、何が起きてんだろうと思っていた時に、まあ後でしばらく経ってから、まあ、笑いながら3人が来たわけですね。で何が起こったのかって、まあ、送ってって事の次第を聞いたんですね。するといつもなら、まあ、本来ならそこにあるべき場所に自転車なかった、1台はあったんですけどもう1台なかった、だからその自転車はじめ、まあ、姪子たちは一生懸命探してたそうです。どこにあるんだろうか。で、まあ、1台はですね、鍵もつけっぱなしだったようなんですね。で鍵もつけっぱなしで、ね、だから、ね、どこに行ってしまったんだろうかって、で探したんですけどなかなか見つからない。でそこに家内が来たわけです。で家内はその状況を聞くと、まあ、その姪っ子たちに言ったわけですね。祈りましょうって、神様どうぞその自転車あなたが見つけさせてくださいって、つけっぱなしだったこと、鍵をつけっぱなしだったことごめんなさい、あなたがそれを許してくださって、そのもしつけっぱなしで乗ってった人、その人の罪をも許してくださいってお祈りして、その直後あって、本来と違う場所にあったのをこう見つけたそうなんです。で喜びながら笑いながら帰ってきたところも私はちょうど見たわけですが、なぜ家内がその時にその姪っ子たちに祈りましょうってすぐに言えたか、それはうちの家内が高校生の時に買ってもらったばかりの自転車、鍵をつけっぱなしにしてたんですね。それを本来置いてあった場所になかった。もう家内もですね、焦って慌てて探したんですけど見つからない。で神様の前にですね、悔い改めたわけです。鍵をつけっぱなしにして、そういう、まあ、ちょっとですね、借りてしまおうという気を起こさせてしまった、その私の罪を許してくださいって、大切にその自転車を管理できなかったことを許してくださいって神様の前に悔い改めた時に、すぐに自転車が本来、まあ、置いてないはずのですね、商店街のですね、ある一角に置いてあって、あーっと神様に教えられた経験、信仰に生きたその経験がそこにあったから、まあ姪っ子たちに伝えることができたわけですね。だから信仰は使ってこそ味わうことができる、そして使って味わったなら証しできるんですよ、伝えることできるんですよ。神様こんな素晴らしいことしてくださったよって、神様にね、イエス様にね、頼ると祈るとこんなんなんだよ、すごいでしょって、だから私たちが、あなたがイエス様に頼ってその恵みを受け取る必要があるわけです。その感動の中にいつも生かされていく必要があるわけですよ。いつもその喜びに歩んでいくならば、すぐにイエス様って言えるんですが、でもその中に生きていないならば、別の人間的な考え、人間的な方法に頼ってしまうんです。例えば聖書の中にイエス様が、まあ、このマルタとマリア、彼女たちの家に行った時の話ですよ。マリアとマルタ、2人ともイエス様のこと大好きだったんですよね。で、お姉さんのマルタはどうしました？イエス様来られると、うわーって喜んだんです。で、もうイエス様ご一行に、もうね、たくさんの食べ物を出してあげたい、飲み物を出してあげたい、ねえ、もてなしてあげたいって、もうすごく喜んでですね、あれもこれもそれもって一生懸命やってたんですよね。走り回って。一生懸命やってたんですよ。もうね、イエス様ね、これをね、持ってってあげたら喜ぶんじゃないか、あ、イエス様のためにね、こうしてあげたらいいんじゃないか、走り回っていた、忙しくしている。はたとそこでマルタ気がつくわけです。私ばっかり忙しいじゃない、妹のマリア一体何してるのかって見たら、イエス様の前にちょこんと座ってずっとこうお話を聞いてるんですよね。だからマルタは少し このイエス様に対しても皮肉って言ったんだと思うんですね。イエス様、私ばっかり働いています、私ばっかり、まあ、あちこちね走り回って駆けずり回ってますって。ちょっと妹のマリアにもお姉さん手伝いなさいって、あなた言ってくれたっていいんじゃないのって、イエス様あなたそれぐらい気使ってくれてもいいんじゃないですか、言ってあげてくださいよって。でマルタは言った時にイエス様何ておっしゃいました？マルタマルタ、あなたはいろんなことにいろんなことに心配って心配してますねって。あなたはいろんなことに心配している、でも大切なことはわずかですよ、いや一つですって。何が大事だって言ったんですか？何が大事だって。イエス様の前に静まってその言葉を聞くということですよ。イエス様の前に静まってその言葉を聞く。だからマリアからその良いものを取り去ってはいけませんよって。マリアは良い方を選んだんですから。私たちの人間的な考え思いではどう行き着いてもマルタのように行動してしまうんですよ。あれをしてこれをしてそれをしてって、そうしてあげたらいい、こうしてあげたらいい、人間的な方法に頼るんです。でも信仰的な方法、信仰的な立場、信仰を使っていくときにイエス様が何を喜んでくださるのかって知ることができるんですね。そしてそれを味わい知っていったときにあなたは伝えていくことができる。なぜ？あなたが味わうからです。あなたが味わわなければ伝えられないんですよ。単なる情報でしかない。しかしまずそのためにあなたはどうしたらいいかって聞く必要があるんです。人間的な方法と神様の方法、肉の方法と霊的な方法、違うからです。人間的に行動を起こしていくとき正しいと思う、マルタもそう思ったんです。ちょっとも間違ってないと思ったんです。むしろ合ってるからイエス様に対してね、ちょっとは言ってやってくださいよってイエス様ってお願いしたわけですよね。まあもしマルタがですね、これペテロなら下がれサタンって言われてるかもしれませんけどもね、もうそれぐらい私はずれているわけです。でも神様に聞いていくとき、イエス様に聞いていくとき、聖様に聞いていくとき、ちゃんと教えてくださるわけですよ。知ることができる。だから私たちは聞く、どう信仰に生きたらいいか、霊的な方法を教えられる必要があるわけですね。信仰を使っていくために、アメリカンフットボール監督だったトニー・ダンジという方はですね、ある時に息子さんを失ってしまうんです。幼い息子、その息子を失い、彼はですね、なぜそんなことが起きたんだ、どうしてなのか、まあ、悲しい気持ちになって心は当然がっかりすると思うんですが、しかしその葬儀の席で神様が共にいてくださることを私は知っていますって彼はそう言いました。そしてなぜどうして起こったのか私には分からない、でも神様が共にいてくださることを知っているから、私はなんでどうしてではなく、神様にここから何を学ぶことができるか、そのことを聞いていきたいと思いますって。この姿勢ってとっても大事な姿勢だと思います。なんでどうして、それは自己中心なんです。私という人を中心において、それが気に入らない、わからない、理解できない、なんでどうしてなんです。しかし神様中心にしていくとき、私はどうしたらいいですかって聞くことができるわけですよ。どうしたらいいですかって、そしてそのどうしたらいいですかの世界に生きているときに、神様の思いや神様の心や神様の慰めを知ることができるわけですね。ですからトニーさんも息子を失った悲しみがそこにあった、そして神様が同じ悲しみを持っていてくださるって、どうしたらいいですかの慰めの恵みを受けていたと思いますよ。 どうしたらいいですかって聞いていったから。でもなんでどうして言っている間は自己中心の世界の中にあるので、神様の慰めや励ましわからないんですよ。人間的な考え、自分の思いでしかない。あなたの枠超えられないんです。超えていないんです。でも私たちはどうしたらいいんですか。もちろん悲しいこと、痛いこと、嫌です。でもその中にあって聞いていくときに、神様の慰めや励ましやまた力を受ける。ああ、こんな悲しみの中にも神様は慰めてくださっているんだ、力を与えてくださっているんだ、私を導いていてくださるんだ、神様は共にいてくださるって。だから私たちはなんでどうしてではなく、どうしたらよいのでしょうかって聞いて歩んでいこうではありませんか。パウロ先生もその恵みの中に生きたんですよ。信仰を使っていく、それはなんでどうしてではなく、信仰を使っていく、それはどうしたらいいでしょうか。聞いて従っていくことです。聞いて従っていくこと。使徒の働き続きを読みしたいと思いますが、そこにはこうありますね。22章の6節。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロサウロなぜ私を破壊するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと、聞いたことの証人とされるのですから。パウロ先生はダマスコまでクリスチャンたちを迫害するためにやってきたわけですね。そしてそのダマスコ途上で復活のイエス様と出会う。サウロサウロ、なぜ迫害するのか。彼は思わずへたり込んでしまうわけですね。まばゆい光がわっと照らすわけです。その条件の中でパウロ先生は言うんですね。主よ、あなたはどなたですかって。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだって。主よって、もうここで主って言ってるんですよ。もうここでパウロ先生の心は変わってるんですね。もう圧倒的な主の力、権威が表され、復活のイエス様と出会い、主よ、彼は自分の間違いを突きつけられるわけです。なぜ私を迫害するのか。私は主、その私をなぜ迫害するかって、彼はそれを突きつけられて言うわけです。私が、主よ、私はどうしたらいいでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさいって、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。彼は、パウロ先生は、主よ、私はどうしたらいいですかって聞いたんですね。主よ、私はどうしたらいいですかって、イエス様と出会って、主よ、どうしたらいいですかって、いや、私の考えではこれちょっと違うと思いますよ、あなたね、イエス様って言うけどそうじゃない、そうは言わなかったんですね。自分の考えや思い、なんでどうして持ってきたんじゃないです。どうしたらいいですか、従っていったんですよ。見えない真っ暗なその状況の中で、それは実際に彼の目が見ることはできなかったということもあったでしょう。 でもそれ以上に今まで迫害していたその人が急に全く方向を変えて信じて踏み出していく、どれほどその恐れや不安や見えない状況があったんでしょう。でも彼は、パウロ先生はどうしました？どうしたらいいでしょうって聞いた言葉に従ったんですよ。ダマスコに入って、そこでアナニアという人に会いなさいって、アナニアを通してするべきことが教えられるからって、だからその主の言葉に従って見えないけれど手を引いてもらって入っていったんですね。お願いして連れてってもらったんですよ。なぜ？主の言葉を信じたから。主の言葉に生きる、生きて初めて分かるんです。私の歩みもそうです。主よ、どうしたらいいでしょう。御言葉を読めば分かるんです。御言葉に書いてあるんです。聖霊様が導いてくださって、私の手を引いてくださって、その御言葉に生きるように教えてくださる、導いてくださる。でもそれを行わないなら分からないんです。信仰使わないから。ある人がこんなことを言いました。主よ、どうしたらいいですか、ね、いつも分からないからそうやって聞きますって。主よ、どうしたらいいですか、聞くんだけど全然分かりませんって。どうしたら分かるようになりますか、私いつも主よ、どうしたらいいですかって聞くんですよ、でも分からないんですって。なぜ分からないのか、なぜだと思います？今見えているところまで歩いてないからです。今見えているところまで歩かないと次は見えないんですよ。パウロ先生も今どうしたらいいですかって、起きて、さあ起きて立ち上がってアナニアのところに行きなさい、するべきことをそこで告げられる、アナニアのところなんかには行きたくないって。急に私がね、イエス様を信じたと言っても理解してもらえないだろう、難しいだろう、だから行きたくないですって言って行かなかったらどうでしょう。もう道が分からなくなるわけですね。イエス様もうその先を教えられないわけですよ。まずはそこですよ。今教えられているその範囲のところ、御言葉のそのところまで進む必要がある。そしてそこに進んだら次ですよ。信仰に生きていない、その御言葉に生きないことは。しかし今教えられている御言葉に行くっていうのは信仰を使うことですよ。見えないけれど、パウロ先生は復活のイエス様と出会った時倒れ込んでしまった。イエス様は出会ってパウロ先生に言ったんですね。起きなさいって、起きて。その起きるというのはアニステイミというギリシャ語ですが、これ起き上がる、立ち上がるという意味があります。しかしそれだけでなく復活の意味があるわけですね。復活、信じてその信仰に生きる、信仰を使ってアナニアのところに行きなさいって。信仰は使わなければわからないんですよ。どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかっていうことが信仰じゃないんです。その御言葉に生きる必要があるわけです。パウロ先生も聞いてその御言葉に生きた、そしてアナニアのところに行く、祈ってもらって目が開かれアナニアが見える、すると彼はアナニアから告げられたわけですね。自分のこれからの役割において、そして信じて信仰に進んでいった。第一コリント開きましょうか。第一コリント15章、第一コリント15章の3節からお読みしたいと思います。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。 この月足らずで生まれたものと同様な私、パウロ先生ですね、パウロ先生のことを言っているわけですが、この私は使徒の中で最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。復活のイエス様と出会い、どうしたらいいですか。さあ起きなさい。起きてダマスコの町の中に入ってアナニアに会いなさいって。パウロ先生は信じてその言葉に従っていった。もう真っ暗でどこに進んだらいいかわからない、もう唯一その神様の言葉だけ、イエス様の言葉だけ、もうそこしか道がないって進んでいった。その先にあったもの、これですよ。それは神様の恵みってことです。どうしたらいいですか。信じて進んでいったその先にあったのは神様の恵みです。本来受ける価値のない、だって私はクリスチャンたちを、教会を迫害していた、キリストを迫害していた、その人物が、その私が恵みによって救われたんですよって、パウロ先生自身が教えられ、そして味わったんですね。どれほど神様ってすごい、その恵みに満ちておられるのか、そしてその真理に生きることの素晴らしさはどれほど大きいかって教えられていったんじゃないですか。私たちの歩みもそうですね。いつも主に従う、いつも御言葉に生きる、御言葉に生きてこそですよ。御言葉知ってるだけじゃ意味がない、聖書を持ってるだけじゃ意味がない、また読んでも従っていく必要があるんです。信仰を使って、そこに信仰が必要です。自分の思い考えでは理解できない、どうしたらいいかわからない、でも信じてそこに進んでいく、その時に私の考えや生き方見えてくるんですよ。見せてくださるんですよ。あのイエス様の肉の母であったマリア、彼女が14歳の時に、まあ、おそらく14歳と考えられる時に御使いが現れるわけですね。おめでとう、恵まれた方。その言葉を聞いてマリアは一体何のことかびっくりして驚くわけですが、何の挨拶でしょう。あなたは男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。いきなりそんなこと言われても驚きますよね。彼女はその言葉を聞いて言います、私は男の人を知りませんのに、なぜそんなことが起こり得ましょうかって。そして御使いから聞くわけですね、聖霊によって身ごもるって。聖霊によって身ごもることを聞く。そしてあのエリザベスも、今もうお腹大きいだろって、彼女ね、親戚中でもみんな知られていたんじゃないの、子供が産むことできないって、もう年を重ねて、まあそんな状況でも彼女は今出産しようとしているって、その時を迎えていること君も知ってるでしょって、御使いに告げられ、御使いは言うわけですね、神にとって不可能なことがあろうか。その時に彼女はアブラハムが100歳で、またサラが90歳で約束の子イサクを産んだこと、また預言書の中に処女が身ごもると書いてある、それらがわっと一気に信仰となって、そうだって彼女を立つことができたんじゃないですか。 だから私は主のはしためですって信仰によって自身を捧げていくんですよ。それまでが一番初めは人間的に考えるんです。なんでそんなことが起こりましょうか、どうしてねそんなこと起こり得るんですか、人間的に考えてですね、人間的な理屈や答えを持ってこようとするんですよ、人間だから。でも私たちはイエス様によって救われたこの信仰があります。だからこの言葉、御言葉に生きていくときにだんだんだんだん分かってくるわけですよ。信仰を使っていくなら、従っていくなら、ああそうか、そうなんだ、あ、神様にはできないことない、アーメン、どうぞ使ってくださいって自身を捧げていく、どうしたらいいですかのその先に生きていくんです。どうしたらいいですかの先を信じて生きていくわけです。その時に恵みがそこにある、神様の勝利がある、神様のご計画があるって信じて踏み出していかなければ、信仰に歩まなければそれを受け取ることできない。マリアもまさにそうだったんじゃないですか。いくら説明を見つかりから受けても、いや私には関係ありません、だってそんなこと起こりうるわけないでしょ、それにね私困りますよ、ヨセフとの結婚決まってね、もう今その準備に入ってるんですから、まあ、イスラエルではもう結婚そのものを表していましたが、人間的に考えたわけじゃないですよね。私たちの愛もそうです。人間的に考えるんじゃない、もちろん人間ですから初めそれがパッと出てくるんです。でも御言葉にどういうふうにあるか、御言葉に立つんです。パウロ先生もどうしたらいいでしょう、導かれて信じて踏み出していった、その信仰の歩みを続けていったわけです。使徒の働き、続きを読みしましょうか。22章16節から22章の16節、さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバブテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい、こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり主を見たのです。主は言われました、急いで早くエルサレムを離れなさい、人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました、主よ、私がどの街道でもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。パウロ先生はアナニアのもとに行き、そして自分のこの役割について知るわけですね。神様を信じて歩む、その歩みを始めていくわけです。さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、これもアニステミですよ。アニステミ、起き上がりなさい、立ち上がりなさい、この復活を意味する言葉です。その信仰に生きる、イエス様を信じて悔い改めバブテスマを受ける。でもパウロ先生がバブテスマを受けてもみんなが喜んでくれたわけじゃないんですよ。ダマスコの人たちがですね、歓迎パーティーを開いてくれて、バーベキューをして、パウロ先生が、パウロが救われたと言って、ハグしてくれたりね、みんなよかったねって握手を求めてくれたわけじゃないんです。本当かなって。本当かな。だって彼は、私たちを迫害するために来たんでしょって。本当に信じたの？信じたふりをして、私たちを捕らえたり、殺したりするためなんじゃないの？みんな警戒するわけですよ。パウロ先生がイエス様を信じても誰も喜んでない。もちろん神様は喜んでくださったんでしょうが、誰も人は喜んでないんですよ。またユダヤ人たちはパウロを殺そうとするわけです。裏切った、裏切られた。パウロ先生はすぐに信じてダマスコでイエス様を伝えていくんです。私は迫害者でした、でもイエス様を信じて変わったんですよ。そのイエス様は素晴らしい。ユダヤ人たちは気に入らないわけですね。騙された、あいつを捕らえて処罰しなきゃいけないって、今度は命を狙われる番になったんです。 で、パウロ先生はそのダマスコを後にしてアラビアへ逃れていく。そして3年経った後に今度はエルサレムに来て、そしてエルサレムでイエスも伝えていくんですね。でもエルサレムでイエスも伝えていっても、エルサレムの人たちもパウロ先生を喜んで迎え入れないわけですよ。まだ記憶に新しいわけです、あのステパノの迫害。また親族や友人知人、パウロという人にね、どれだけ苦しめられたか、痛めつけられたか、あの人が本当に信じたのか、いや信じたとしても人間的な感情がそこにいろいろ渦巻いていたんじゃないですか。そしてそれだけじゃありません。またしてもそこでユダヤ人たちに命を狙われる、そのような場面、また神様が道を開いてくださって、パウロ先生はタルソで逃れていきます。タルソへ逃れていくとき、神様がおっしゃったわけですね。行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす。この使わすというのは2つの言葉からできています、ギリシャ語において。それは中から外へという言葉と、もう一つは権威や権限を受けて、神様からの権限を受けて中から外へ異邦人に向かって使わされていく、神様によって使わされていく。でも使わすって言っても、これからエルサレムから逃れていって、タルソに逃れていって、もちろんそこでイエス様伝えていったと思いますが、約10年にわたる引きこもり生活が続くわけですよ。やがて慰めの子であるバルナバがやってきて、アンテオケ教会、そこでクリスチャンたちが集まって、教会が開かれている、導いていかなきゃいけない、一緒に私と一緒に協力してやってくれないか、異邦人教会に使わされていくまで約10年はあるんです。その中でパウロ先生はどんな心でいたんでしょうか、どんな思いでいたんでしょう。なるようになるわ、苛立ったり腹を立てたり嫌な気持ちを持っていたんでしょうか。そうじゃないと思いますよ。いつも主を目の前に置いて、いつも神様に感謝し喜んで、その10年間また日々の中でイエスも伝えていった。だからこそ揺れ動かないその信仰を身につけていったんですよ。状況に左右されない、いつもイエス様だ、いつもイエス様に関係ある、解決がある、私じゃない、そうしたことを教えられていったんです。整えられていったんです。私たちの歩みもそうですね。さまざまな時を通るでしょう。でもいつも信仰に生きる、御言葉に生きる、そのような歩みの中でちゃんと神様を導いていかせることを見るんですよ。信仰を使って歩んでいく中で、主は生きて働いていることを教えてくださる。信仰を持っているだけではないんです。意味がない、使わなければ。神様は使ってほしいんです。それは聖書の言葉に生きること、いつも主と共に歩むこと、その歩みに生きていくとき、ちゃんと神様を見させてくださる、あなたに教えてくださいます。最後に一つお話したいと思いますが、国際弁護士の佐々木光雄さんという方のお話なんですが、まあ、この方がですね、あるときにシリアからインドに渡る飛行機に乗っていたときの話なんです。飛行機に乗っていた、その時にパッと外を見たら、飛行機の左の翼から、その左の翼のエンジンのところから煙が出てるんです。もくもくもくもくって、びっくりしますよね。びっくりします。だから CA さんに、客室乗務員さんに聞くわけです。ちょっとよろしいですか、あそこから煙出てるんですけど大丈夫ですかねって。すると客室乗務員さんは来てにっこり笑って、大丈夫ですって、安心してくださいって、そう言うんです。しかしほどなくして エンジントラブルによって上昇気流を避けて飛んでいきたいので、地上から約100メートルの場所まで降下して飛び続けますって、機内放送が流れたんです。まあ随分低い位置を飛んでいくわけですね。で、煙が出てるわけですよ。人々はびっくりして騒然となっていくわけですね。大丈夫か大丈夫か、低い位置にね飛んでいくぞということになっていく。でもその CA さんは笑顔で微笑みながら、大丈夫です、安心してくださいね、大丈夫ですって皆さんを安心させていくんですね。そしてやがて飛行機は途中のアラビアの空港に不時着いたしますって、エンジンのそのトラブルのためみんなは騒然となるわけですね。どんどんどんどん事態は悪くなってる印象が強いわけですね、状況からしたら。大丈夫か、このまま行ったらどうなるんだろうか、騒然とするわけです。でもその客室乗務員さんはみんなのところに行って、安心してください、大丈夫です、大丈夫です、もうどっしりと構えてですね、微笑んでるんです、ニコニコ笑って。やがてその空港に入って滑走路のところに来ます。消防車が止まってですね、もう火を消すための準備をしているわけですよ。みんなびっくりしてるでしょうね、はあ、やっぱりねとんでもないことになってるんだってはっきりとわかるわけです。すぐに消火活動できるようなスタンバイが、でみんながですね、この乗客員さんたち、お客さんたち降ろされていくわけですね。先にどうぞどうぞって、無事に、まあ、とりあえず機内から降りていく。その落ち着いた状況になった時にこの方聞いたそうですよ、先ほどの客室乗務員さんに、なんでこんな大変な状況の中あなたは落ち着いていられたんですかって、何をあなた持ってそうさせていたんですか。するとこの客室乗務員さんは答えたそうです、イエス・キリストを信じているからですって。イエス・キリストを信じているから、だから大丈夫なんですって。大パニック、自分自身も落ちるでしょう。でもイエス様に会って、私はどうしたらいいでしょうって、この人たちとの間の中で客室乗務員として私はどう振る舞ったらいいんでしょう、主に求めて主に教えられて、そして彼女はその役割を果たしていったんじゃないですか。信仰を使って、そして主の愛と力が彼女を通して表されていたわけですよ。だから微笑んで安心させてそこにいさせることができたんじゃないですか、皆さんを。それはイエス様の恵みです。皆さんの歩みもそうです。皆さんと共にイエス様いてくださる。だから主をどうしたらいいでしょうか、その信仰、御言葉に歩んでいこうでありませんか。その時に上からの力と油注ぎ、また神様ご自身が導いてくださることを教えてくださるでしょう。お祈りいたします。愛する天の父の神様、あなたが生きて働いておられることを感謝いたします。私たちは人間的に考え、その時に人間的な方法、こうしたらいいんじゃないか、あしたらいいんじゃないか、また突発的に行動してしまうことがあります。しかしあなたにある根本的な解決、いつも求め、そして向きを変えていくことができますこと、ありがとうございます。私の弱さがあります、人間的なものがあります。しかしあなたにある霊的な強さに生きることができますこと、あなたが導いて力を与えてくださるからです。私たちと共にいてくださるからです。主よ、あなたを信じます、あなたに期待します、その信仰を使っていきます。イエス・キリストの御名により信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。